お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
こんばんは。土曜日のこの時間はいつものように私安西直宗が日本とオーストラリアに関連したアーティストの情報を紹介していくコーナーです。さて、今日は、大変悲しいニュースをお伝えしなければいけません。もう皆さん、聞かれた方も多いかと思いますけれども、今週の月曜日の夜遅くにオーストラリアの音楽シーンの大黒柱と言ってもいい人物ですね、マイケル・ガディンスキーが突然何の前触れもなく、亡くなってしまいました。まあ、オーストラリアの音楽シーンで仕事をする人間は私も含め、マイケルと全く関わりがないという人は多分本当に少ないと思います。その上に、まあ、昨年のパンデミック、これを音楽業界がなんとか乗り切れたのは本当に多くを彼に負っています。まあ、彼のプロフィールはもう紹介するだけで数時間かかってしまうと思うんですけれども、まあ、ご存じない方のために、言っておきますと、彼は、マッシュルームレコードという、今となってはオーストラリアを代表する地元のレコード会社ですね、今はマッシュルームグループというグループ会社になってますけれども、それを彼は1972年に立ち上げて、1975年のスカイフックスの大ヒットを元にしてどんどんどんどん大きくなっていったんですね。でまたフロンティアトゥアリングというオーストラリアを代表するツアリングカンパニーを立ち上げて、海外の大物アーティストのオーストラリアツアーをたくさん手掛けてきました。ですので、本当に多くのアーティストから追悼の言葉が寄せられています。でもみんな同じように言っているのは、マイケルが本当にファミリーマンであったということなんですね。これはただ自分の家族はもちろんですけれども、それだけではなくて、音楽業界の関係者すべて、さらには海外からツアーに来たアーティストもすべて、まるで家族のように扱う。これは僕も実際彼と会って話すときに常に感じてきたことですけれども、本当にそういう人でした。ですので、例えばポール・マッカートニー、ブルース・スプリングスティーン、エド・シーラン、フー・ファイターズ、さらにはもちろんオーストラリアのジミー・バーンズ、ポール・ケリー、ニール・フィン、カイリー・ミノーグ、そしてもう本当に数多くのアーティストから、ただいわゆる、まあ、社交辞令ではなくて本当にショックであったというようなコメントがたくさん寄せられてますね。ポール・ケリーはまた、もともと大変な活動家であったマイケルが昨年のパンデミックに際してさらにレベルアップした活動量で、危機に際した音楽業界を救ってくれたというふうに語ってますけれども、本当にそうでしたね。アンザックデイに、急遽ミュージックフロムザホームフロントというオンラインテレビショーを企画して成功させて、後にそれをコンピレーションアルバムとしてナンバーワンにして、その売上金をすべて、サポートアクトという音楽業界で働いている人のメンタルヘルスのサポート団体ですね、そこに当てると、さらにはビクトリア州と組んでステイトオブミュージックというオンラインコンサートシリーズを立ち上げ、さらにそれを発展させて ABC テレビのザ・サウンドというショーにし、そして今年の1月やっとコンサートが復活できるとなったらですね、たった2週間で、10日間の大規模コンサートシリーズを立ち上げて Sounds Better Together というこのコンサートシリーズを大成功させてますね。その初日に僕は最後に彼に会っています。その初日に彼はジミー・バーンズがヘッドライニング、テスキー・ブラザーズ、ディカン・リンダ・ブル、そうしたアーティストを抱えたコンサートのステージに上がってですね、自らパンデミックが大変だったこと、そしてやっとこのビクトリア州の音楽シーンが戻ってきていることに対する本当に大きな喜びを語ってくれていました。ビクトリアンプレミアダン・アンドリュースはこのマイケル・ガディンスキーの葬儀をステートフィナーレにするという声明を出してますね。それではそのミュージックフロムザホームフロントから、先ほど言いましたジミー・バーンズの曲です、ワーキングクラスマン、これをかけてマイケルに対する追悼にしたいと思います。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。